先ほどですね、兄弟に読んでいただきましたヨハネによる福音書のこの2章ですね、イエス様が最初に奇跡を行われたという話ですね。イエス様いろんな奇跡を行ってますけども、ヨハネ福音書には7つの奇跡が載ってますね。でそのうちの最初の奇跡がこのカナの婚礼なんですね。で今日ここから3つの恵みをいただきたいと思うんですけども、まずマリアに身を留めていたいと思うんですね。お母さんのマリアはイエスに対してどうしたか、まず3節ですね。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。そしてもう1箇所は5節ですね。母は給仕の者たちに言った、あの方が言われることは何でもしてください。ここにマリアがどうしたかって書いてあるんですけどですね、まずマリアから学ぶことがですね、マリアは素直にイエス様にあるのままの事実を告げたということですね。そしてイエス様を信頼して人々にあの方イエス様が言われることは全て従ってくださいと言ったというところですね。ここにマリアの信仰というのがあるんですけどですね、まあ結婚式というのはですね、大変めでたいもので、まあ、どの時代、どの地域でもね、やはり お酒がね、振る舞われますね。で新郎新婦たちは、十分なお酒を用意していたんですね。ところが、どういうわけか、途中でですね、お酒が切れてしまったんですね。まあ、たくさんの大酒飲みがいたからでしょうか、わかりませんけども。で、これは、その迎える側、新郎新婦にとって本当の大きな危機でした。なぜ危機か、まずメンツが丸つぶれですね。それだけではありません。人々からどう思われるか、あいつはね、俺たちは遠方はるばる来てやって祝儀も弾んでやったのに、こんなねわずかしが先出さんのか、なんていうしみったれたやつだ、あいつはもう付き合い方もできんやっちゃうと思われてですね、誰からもまともに相手にされなくなる、仕事にも差し支えてくる、そういう意味で誠に大変な危機を迎えたわけです。今やったらパッとね、ホテルのボーイさんに頼んだらパッと出てきますけど、昔はそういうわけではいけませんでした。皆さん、人生にはこのように思わぬところに落とし穴があります。私はクリスチャンになって41年、まあね、もう少しで66歳になりますけども、本当に人生いろんな山あり谷ありいろんなことを経験するんですけども、順調にいっている時、順調にいっていると見える時こそですね、思わぬ試練といいますか、苦しみといいますかね、いろんな出来事が起こってくることがあるんじゃないでしょうかね。そういう時に私たちはどうするか、マリアだけはそのかとも思わんこの問題に対してどうするか、危機を乗り越える解決方法を知っていたんです。それはイエス様にお願いすることですね。イエス様に事実を告げることでね、彼女はブドウ酒がなくなりましたと言ってるだけで、余計なおひれはつけてないんですね。事実だけを端的につけたんですね。私たちもそうですね、この自分の思いをバーッと先行してね、こうだあだって言うけども、実際起こっていることを見たらね、そんなにこう大変なことではなかったということがしばしばあるんじゃないでしょうか。自分の事情とか都合によってね、物事をちょっとした、まあ、ちょっとした苦しみと言ってあれですけども、これぐらいの苦しみをね、こんなに大きくしてね、イエス様なんとかしてくださいとかね、人々に、ああ、で私は苦しいんです、大変ですと言ってですね、いろいろ言ってるけども、あるのままを見たら、ああ、こんなに大きいと思うとったのに、本当はこの程度やったというふうにね、思うことがあるかわかりませんね。まあそこから私たちはこのマリアのその今の対応というのを学びたいと思うんですね。でも事実だけを彼女は告げた。何も付け加えなかった。そして、 その世話の時でもその係員の方にはイエス様の言うことには皆従ってくださいと言いました。これ大事ですね。彼女はイエス様がどういう方か、まあイエス様を信じていたんですね。だからまあそうしたわけですけども、特にこの私たちはこのありのままの事実をしっかり見て、そしてイエス様に打ち明ける。私たちは大事なこの課題が起きたといってもなかなか自分の力で何とかしようと思って、焦ってしまって余計悪くなることがありますね。でも何でも打ち上げる、それが大事ですね。一人の男性の証を紹介しましょう。彼はクリスチャンホームで育ちました。で、小さい時から毎週教会に通っていたんですね。でも両親がクリスチャンだということだけで自分自身はイエス様を信じていなかったんです。信仰を持っていませんでした。やがて彼は大学を卒業してある有名企業で就職しました。もう教会に行かなくなりました。しかも一生懸命働いて、まあこの自信、地位もお金も手に入ってですね、自信を深めたんですね。ところがです、思わぬ順調そうに見えておりましたけども、ある時思わぬ試練が自分を襲いかかってきた。職場の人間関係がね、それまではスムーズにいってたのに、まあ、人事異動があったのかややこしい人が入ってきたのか分かりませんけども、人間関係がもつれてしまったんですね。これ大変厳しいですね。しかもですね、自分が一番仲の良かった親友とも言っていいその職場の仲間がね、自分を去ってしまったんですね。お前なんか知るかと言って去ってしまった。彼はこの経験でとっても辛い目をしてですね、すごいストレスを感じた。しまいにはご飯も喉を取らなくなったんです。それどころか朝職場に行くのがもう嫌で嫌でたまらない、辛くて辛くてたまらないね、そういう状態になりました。どうしたらいいんだろうか、もうどうすることもできない。その時に彼はどうしたか、久しぶりに神様の前にお祈りすることを決めたんです。彼は心の中ではイエス様は死んでなかったけども、やはり教会学校とか家でのね、皆さん両親がクリスチャンだということで、やはりイエス様のことを知っていたから、神様のことを聞いていたから、本当に苦しくなった時に神様に祈ろうと、そこが良かったんですね。それで彼はイエス様にお願いしました。イエス様、どうか今の状況を変えてください、とっても苦しいです。しかしね、祈っても祈ってもまるで自分が暗闇の中にスーッと引き込まれていくような感じがして、何の平安もありません。それどころか状況はますます悪くなってきました。そして彼はどうしたか、彼は決心して近くの教会にこう通うことにしたんですね。そして彼はその街道でね、一生懸命日曜日ごとに祈りました。ある日一人で祈っていた時に神様から一つのことが示されたんです。あなたはこれまで自分の力で自分の頑張りでうまくいっていたと思っていたけども、実はそれはまやかしでやったんだよということを教えられたんですね。そして自分の力で成功したんだ、自分の頑張りでやってるということ、そういう考え方、生き方自体が神様から見たらこれは受け入れられない、神様から受け取られない考え方であるということが分かったんですね。そのことに気づかされたときに、彼は本当に真剣に神様の前に悔い改めました。イエス様、私にはあなたの十字架が必要です、憐れんでください、涙を流して祈りました。するとそのとき、それまで真っ暗だった心に一筋の光が差し込んできたんです。そしてそのときに心にイエス様の言葉がはっきり聞こえたんですね。 おかえり、よく戻ってきたね、ずっと待ってたよ、私はこれからあなたを用いるよ、温かい声とともにイエス様がしっかりと自分を抱きしめてくれることを感じた。それまでない平安を感じたんですね。平安に包まれました。するとしばらくして徐々にもつれ、問題が解決して いきました。あれほどもつれていた、どう解決していいかわからない人間関係も少しずつうまくいくようになってですね、行きましたけれども、彼は価値観が変えられました。これまでは自分の力だ、お金だ、そういう生き方から、主を愛して、主にお仕えする生き方こそが最も幸せな生き方なんだ。なぜならば、自分の問題はどんなに自分が頑張っても解決できなかった。イエス様が解決してくださった。この経験を持ったからです。だから、主を愛し、主を大事にする生き方こそ一番大切だということが分かったんですね。まあそういう証でありますけども、彼は本当にですね、イエス様が、答えてくださるまで、ずっと自分の今のこの苦しい実情、その恥ずかしいこと、自分の過ち、すべてを正確に正直に訴えていった、そして祈っていった、そこに解決があったということですね。そして二つ目に学べたいことは、神様には神様の時があるということですね。四節見ましょう。四節にこう書いてあります。するとイエスは母に言われた、女の方、あなたは私と何の関係がありますか、私の時はまだ来ていません。今まで30年間させてもらったお母さんに対して女の方って言ってるんですね、なんかこう非常に冷たく突き放すような言い方かもわかりません、ね、どうしてイエス様こんな冷たい言い方をなさったんでしょうか。本当はお母さんを嫌っていたでしょう、嫌っていたからでしょうか。私はそうではないと思うんですね。それはお母さんマリアの心の中を見抜かれたからです。マリアはその事実をイエス様に言いました。また人々にそのイエス様には従ってくださいと言いました。これはとてもいいことですけども、マリアの心の中にはいいことだけではなかったんですね。おそらく彼女はイエス様をが生まれた時からずっと30年間育てていくうちに、私はお母さんでイエス様は子供や、親と子というですね、こう権威主義的なそういう考え方がどっかに宿っていたかもわかりませんね。だから私が頼むことは聞いてくれて当たり前、つまり主である神様を、イエス様をまるで自分の道具のように考えていた。そのことをイエス様は悟すためにわざとそういう冷たい言い方をなさったと思うんですね。イエス様はもちろん人間ではありますけれども、同時に神様ですね。本体ならばイエス様の足元にひれ伏さなければならないお方です、ね、何をおいても従わなければならないお方であります。けどもそれを忘れて神様を自分の支配のもとに置こうとする、自分の手の届く範囲に留め置こっておこうとする、そこに人間の罪があるというわけですね。今オミクロン株が流行しております。もう少し経ったらまん延防止措置が発令され、また緊急事態宣言になるかもわかりません。そういう病気ということを考えていますと、病気の時だけ神様に祈る、あるいは今は受験シーズンで昨日今日とその試験、その国立の試験がありますけれども、その受験の時だけ祈る。でも合格したら あるいは病気が治ったらさっさと神様を忘れてしまう。もう神様に祈りに従おうとしない。苦しい時の神頼みという言葉がありますけども、これは実は人が人間が神が人が神様を支配して神様をこちらの言う通りに動かそうとする大変傲慢な態度であるというわけですね。皆さん、私たち人間はそういう罪のゆえに本当ならば神イエス様からあなたとは何の関係もない、私はあなたを知らないと言われても何も言わない、言えないものです。でも神様はそういう私たちを深く憐れんで、神様の方からイエス様を通して一方的に私たちと関係を結ぼうとなさいました。これがクリスマスですね。イエス様がこの世にお生まれになったので、私たちは初めて神様と関係を持つことができるんです。イエス様が生まれなければ、私たちがどんなに一生懸命神様神様と言ったところで神様とは関係を結べないわけですね。宗教のことをレリジョンと英語で言いますけども、これは結びつけるとか切れてしまった関係を回復させるという意味ですね。レリジョン、つまり誠の宗教というのは誠の神様と人間を結びつけていくものであるというわけですね。そしてここが非常に大切なところですけども、そうやって神様とイエス様によって結びつけられた人は、つまり私たちクリスチャンは自分の意のままに神を動かそうとするところから、今度はじっと神の時を待ち、神様に従う人に変えられていきます。ここが大事ですね。だからイエス様のこの私の時はまた来ていませんというのは、神様には神の時があるから、そのことを信じて待ちなさいということですね。私たちは待っている、祈りながらもね、ただ祈っているだけで何の意味があるんだと思うかもわかりません。ただ祈っているだけ、祈っている、あるいは聖書を読むということが何の意味があるんだと、何の解決になるんだと、ひょっとしたら疑う時があるかもわかりません。でも皆さん、イエス様は どうなさったでしょうか。イエス様は、その、係の人に、水がめに水をいっぱい満たしなさいとおっしゃいました。これ皆さん、葡萄酒がなくなったことを解決することに何の意味があるんですか。普通考えたらわかりませんね。葡萄酒をいっぱい注ぎなさいと言ってはわかるんですけども、水をいっぱいね、神に注いだところで、それで葡萄酒ができるわけじゃないでしょ、普通はね、考えたら。何の意味があるのか。けども、その人たちは、マリアから言われた通り、イエス様に水をいっぱいに満たしなさいと言われた通りになったんです。そういったらどうなったか。一番上等の葡萄酒に変えられたんですね。そして世話役をして、あなたは今までこんな上等な葡萄酒をよくも取っておかれましたねと感心させるぐらいの奇跡を体験することができたんですね。ここなんですよ。祈り、礼拝、あるいは献金、ね、忙しい、イエス様を信じていない人々から見たらね、忙しい中、あるいは日曜日、たまの日曜日に教会に行ってね、わけのわからない話を聞いて、ね、そして、ね、このお金までね、捧げてですね、何やってるんだと、一般の人は思うかもわかりません。けどもそうではない。やはり、祈り、聖書、御言葉、礼拝、献金、いろんなね、やはりクリスチャンとして、やはり大切なものをきちっと守っていく。そのことを通して私たちは、この世の人々は、では味わうことのできない葡萄酒を味わうことができるんですね。私、この、もうちょっとしたら66歳になりますけどもね、イエス様死んで41年。やはりね、イエス様死んでからね、 やはりこの世、まあ、いろんなことがありました。苦しい時、苦しいこと、悲しいこと、山あり谷ありいろんなことがありましたけども、毎日毎日、まあ、自分で言うのもなんですけども、日々祈り、御言葉を読み、礼拝に預かり、そして捧げ物をする、そして奉仕をする、そういう苦しい時もありましたけども、しかし、その一つ一つを通して、本当に神様は自分の私が幸せになるために必要な、必要かかさる、かかす、かかすべき、かかすべきがなる、かかすこともできない、そういう必要なものを与えてくださっていたなということ。そのことを、そういう生活を通してしか与えられない祝福があるんだ、恵みがあるんだということですね。そのことを41年間通して覚えさせられますね。だからやっぱり礼拝生活は大事ですね。ですから皆さん、普通見たらこんな聖書を読んだり教会に行く暇があったら、仕事に行ったらどないやとか、皆さんも言われたかもわかりませんけど、そうじゃないね。水瓶を、聖書を読む、御言葉を読む、祈る、礼拝に預かる、これはいつも日々水瓶に水を入れているんだということですね。そのことをまず覚えたいと思います。そして三つ目は、イエス様はあなたをもっと素晴らしい人生に変えてくださるということですね。十節の御言葉に目を向けます。十節、こう言った、みな初めに良いブドウ酒を出して、良いが回った頃に悪いものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきましたというんですね。皆さん、イエス様がいらっしゃったおかげで、またマリアがイエス様にお願いしてくれたおかげで、この新郎新婦たちは面目を施すことができましたね。そのようにイエス様と一緒に歩む人生というものは、人生いつでもやり直しができる人生、そして今までよりももっと良くなる人生なんですね。お金とかこの世の力とかいった、そういう無駄しいこの世の葡萄酒ではなくて、決してなくなることのない、尽きない本当の永遠の葡萄酒、喜びの葡萄酒をイエス様私たちに与えてくださるんです。そして人生を変えてくださるんですね。このことが大事ですね。私たちは自分で自分を変えることはできません。しかしイエス様にはできるんです。人にはできないが神にはできる。神は私の人生を変えることができる、私自身を変えることができる。皆さん、そのことを信じたいと思うんですね。ある一人の青年の証を紹介しましょう。彼は小さい時からとっても自己主張の強い人間でした。自分と考えの違う人の話は絶対聞かなかった。いくつか年上のお姉ちゃんがおって、ある時その彼が小学生の時ですよ、お姉ちゃんと喧嘩になりました。普通やったらね、お姉ちゃんの方が腕力強いし参ったとなるんですけども、彼はそうしなかった。なんと台所に行ってリバ包丁持ってきてね、お姉ちゃんの前にコロッパーッと突き刺してね、殺すぞとか言ってね、俺の言うこと聞かんと殺すぞ。そこまでやったからお姉ちゃんも怖くなってね、分かったお姉ちゃんの方が悪かったわと言ってね、お姉ちゃんの方が引き下がる、それぐらい自己主張の強い人間やったんですね。ですからその彼がですね、この大きくなって社会人になった時にとても辛いものがあったようですね。すぐに会社の上司と対立したんですね。でもこんな会社折れるかって辞めたかったんですけども、しかし辞められなかった。なぜか彼にはまあ数百万円の借金があったそうですね。ちょっと言ったらまあ学生ローンの借金があったからかも分かりませんけどですね、借金があった。だから嫌で仕方がなかったけども、嫌な上司にも渋々従い、気に入らない仕事もしましたけども、それがだんだんストレスになっていって、ある時どうもしようもねなくなっていったんですね。 自分で自分の心をコントロールすることができなくって、どうしようかと思った時に、幸いなことに彼のご両親もクリスチャンだった。彼もクリスチャンホームだったんですね。そこで彼はね、昔小さい時に教会のキャンプに行ったことを思い出したんです。どこでどう思ったか、どこでそういう考えになったか分かりませんけど、キャンプに行ったら何か解決があるんじゃないかと彼はふと思ったんです。これは本当に神様の導きとしか言いようない。そこでたまたまですね、その教会がやってたキャンプ、教会キャンプ、ね、2、3日のキャンプやってたんですよ。不思議にね。そこで彼は早速お母さんを通して申し込みました。参加しました。キャンプで、その先生がですね、イエス様の復活のメッセージを語ったんですね。その死に打ち勝ったイエス様の復活の話を聞いたときに、彼は心の中で分かった。イエス様こそ、すべてに打ち勝ち、すべてをご支配してくださる誠の神様だ。だったらこの神様がこの僕を、僕の人生を幸せな方に変えてくださるに違いない。それと同時に、先ほどの青年もそうですけども、悔い改めが起こってきたんですね。神様は、僕はこれまでまるで自分が神様であるかのようにこう思って生きて、わがままに生きてきました。しかし、イエス様が、こんな僕の罪を知りながら、いや、僕の罪を知っておられたからこそ、僕のために十字架におかかりになったんですね。もう彼は涙、バンバン流しながら、心にイエス様をお迎えしたんです。それから、彼の人生は変わりました。会社でも、そして上司とか同僚とか人間関係においても、イエス様に使えるように、目に見える人に使えるようになっていったんですね。何の抵抗もなく、わだかまりもなく、喜んでです。それが自分自身本当にね、不思議だったそうです。今までだってカチンとカチンってけてね、何やお前はってね、喧嘩して当たり前の僕が、人からいろいろ言われても腹が立たない。素直に上司の言うことが聞ける。ね、従って言ったら上司もね、態度変わってね、はいはい分かりましたって従ってくる部下って可愛いじゃないですか。よしよしと言って、やっぱりいつの間にか人間関係良くなっていって、いろんな問題解決していったんですね。奇跡としか言いようがありません。まあ彼の証のように、自分がイエス様を持っていなかった人生は、本当にどこに行っても、誰に会っても、人間関係につまずくような、嫌で嫌でたまらないような人生でありましたけども、イエス様を心に持ってからは、周りの状況は変わらないのに、喜びの人生に変えられた。自分が変わったことによって、周りの人間関係もいい方に変わっていった。そのようにイエス様は、信じるあなたを本当に光り輝く人生へと変えてくださるんですね。そのことを皆さん、私たちは今日信じましょう。イエス様が私の心に、もう一度改めて自分の心の中に、王座にイエス様を招いてください。そして、主よ、これからはあなたに従います。人にあなたに使えるように、人に使えてきます。そこに道がある、祝福があるんだということをもう一度覚えましょう。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのカナの婚礼からメッセージをいただきました。イエス様が最初になさった素晴らしい奇跡です。マリアはその新郎新婦のその状況を見て、イエス様に事実をつけました。その時にイエス様が不思議な方法を通して解決してくださいました。まずいつもイエス様に事実を伝えること、おひれをつけることなく、本当にこうイエス様にお願いすること、何よりも大事であるということをここから教えられました。また神には 神の時がある。そのことを自分で解決しようと動き回るんではなくて、神には神の時があることを信じてじっくり待っていく、そのことの大切さを教えられました。そしてまたイエス様は本当にもっと良い人生へと招いてくださっている、そのことも教えられました。主よ、どうぞもっともっと私たちが主を信じて、主に全てを明け渡して、心の王座にイエス様を迎えて従っていくことができますように導いてください。お一人お一人豊かに祝福してください。コロナが急増しておりますけれども、お一人お一人誰もそのかかることのないようにコロナ禍から守ってくださいますように、そして一日も早くそれが急速なくなることができますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。